そう、じゃあ、説明させていただきます。タイトルは、そのうちはスカスカだったという、名古屋大学の、大学チーム、学研究科から来ました、松原と申します。ちょっと、見にくいかっていうかもしれませんけど、ちょっと、すぐを動かしながら見てください。ちょっと最初にですね、どういうところで研究しているかということで、名古屋大学の、これも数年前に、もう5年以上前ですかね、小林松川という、ノーベル賞を取ったことがあって、これ、記憶に新しい方もいるかと思いますけれども、素粒子論の、基本的なモデルについての新しい発見、もうだいぶ前に、この小林さんと松川さんと思いますけど、もう30年以上前に、素粒子の基本的な理論についての新しい成果について、成果があったんです。その後その議論はずっとこう正しいと思われ続けてきたんですけど、つい、最近になってそれが正しいということが証明、実験的に証明されて、ノーベル賞を取って、でこの方2人とも名古屋大学の大学院出身ということで、名古屋大学出身ということで、我々に非常に、当時ノーベル賞を取った時には2人とも別 の研究機関にいらっしゃったんですけど、ここにその記念しまして、これ英語で言うと小林松川インスティテュートって言って小林松川研究所みたいな感じですけど、名前がついてます。日本語だったら素粒子宇宙起源研究機構ってちょっと漢字ばっかりで、読みにくいんですけど、とビルがあって、これ残念ながら7階建てなんですけど、このノーベル賞を取ると大体ビルが建つ場合があるんですけど、このビルでノーベル賞2つでも建たなくて下のですね、5階ぐらいまでは工学部の人が入っても工学部の、予算と一緒になって今取ったなかなか景気が悪いという感じです。で、ここにある鏡張りの場所がですね、ノーベル賞関係の展示室です。でもし名古屋にいらっしゃったら、名古屋大学に来ると名古屋大学ってキャンパスの中を道路がこう作ってまして、その道路から直接見れますので、ここにお立ち寄りいただけると、ノーベル賞のメダルのレプリカがあったり、あとそれに関係する展示があったりするので、よろしかったら見てください。この名前の通り、その素粒子論と宇宙論について主に研究しています。で、理論の研究もあるし、それから観測系の研究も幅広い分野でやっていまして、ここに北にいる人たちは初期のメンバーで、これちょうど立ち上がった時にみんなで集まって撮った写真ですね。真ん中に当たるんですけど、でですね、この私の研究というのはもともとですね、理論という分野で、これまで僕の会に来ていただいてもいるらしいんですけど、実験系の研究っていうのは割とこう目で見てこういう研究してるのか、で実験施設見るとこう何やってるのか、見た目は分かりやすいと思うんですけど、理論の研究っていうのは頭の中で、やってるので、もう見た目すごい地味で、でなんか黒板とか、今はホワイトボードが主流なんですけど、ホワイトボードのところに何かわけのわからない式を書き連ねながらな、全く普通の日常的な言葉と違う宇宙語のような言葉で何か喋っているような研究風景だったり、で、そうやって議論していることもあるし、机の上でひたすら計算してみたり、でなんか普通の人には何の意味もないなんか変な図形を書いてみたりですね、であるいはコンピューターに向かってコンピューターでプログラムを書いたり、そういうことをやってますん で研究の内容っていうのは見た目じゃよくわからないんで頭の中にありますんで、それはそういうなんか数学とかそういう計算に基づいて、主にやってるんですけど、それを分かりやすい言葉で、皆さんにお伝えしようという試みが今日の一つのテーマだと思ってます。でですね、例えばですね、仕事何やってるんだろうって感じなんですけど、研究成果っていうのは論文を書いて、それを世界中の研究者に読んでもらって、割と近い研究者っていうのがいてですね、そういう、そんなに世界中でもですね、ある特定の研究分野に限るとそれほど人がたくさんいるわけではありません。 なんで、割とですね、こうある研究分野についてはすごく詳しい一群の人たちがいて、でそういう人たちが主に見て、でそれが興味が非常に広がるとすごい大量 の研究者に見てもらえるんですけど、まあ、そういう研究というのはその小林益子さんの書いた論文というのも何千人という研究者が読むようなすごい広い成果だったんですけど、まあ、最初はまあ10人とか20人とかそういう小さいスケールで研究が始まります。まあ、その時代とともに最初はなんかほとんど興味持ってなかったんだけど、まあ、10年後にものすごくみんな興味持つとか、そういうような流れになって、どういう研究が重要かっていうのは出したばっかりでは分かりません。まあ、最初はこういう感じで発表していきます。もうこの僕のなんか先月出した論文なんですけども、まあ、こういうタイトルで、まあ、英語で全部書いてあって、まあ、細かくて英語読めても何書いてるか分からないと思います。まあ、まあ、実際 の研究というのはこういうですね、理論的な研究というのは数式とかあるいはコンピューターを使ってやります。今見ていただいたようにちょっと小さい方に目を向けていただくと、その原子っていうのはその原子と原子核で成り立ってるんですけど、その原子核っていうのはものすごく小さくなっていて、で原子が成り立ってるという話でした。でそうやって考えてみますとですね、原子っていうのは相当スカスカなんですよね。原子核っていうのがすごく小さくて、それでその周りに電子が1つとか2つとか、まあ、何個数えるぐらいですかね。でそれはものすごく大きい領域に広がっている。でそう考えるとなんか全てこういう物質っていうのはスカスカのはずなんですね。なんですがこう石とかこうちょっと思い浮かべると、石ってものすごく硬くてなんかスカスカとはとても言えないようなイメージですよね。硬いでなんかぎっしり何かこう詰まっている、そういうものがこう固体で、石なんていうのはもうぎっしり、すごくぎっしり詰まっているので硬いと思うのですけれども、石が硬い理由、物質がぎっしり詰まっているから、まあこれ問いですけれども、まあ、答えをもう喋ってますけれども、違うと。でちょっと見ていただくと、ここに原子の構造の絵があります。左に全体がこの原子なんですけども、先ほどのように陽子と中性子で成り立つ原子核、これプラスの電荷を持つ粒子なんですけども、それが中心部にあります。でこの図で言うとですね、もう小さすぎて書けないので拡大してやるとこうなってますけど、ここに単位が書いてあって、大体原子核の大きさっていうのが1フェムトメートルですね。 0.000 で0を15個続けた、でその後1をつけるような、そういうメートルですね。で、まあ、ちょっとこれイメージわからないと思うんですけれども、それでオングストローム、原子の大きさっていうのは、オングストローム、これは10のマイナス10ですから、0.000、0を10個続けた後1をつけるようになると。これちょっと見るとですね、まあ、ちょっとこの指数の表記に慣れているとすぐわかるんですけども、これは5桁違います。5桁違うっていうのは、この原子核の大きさを、5桁ですから、10万倍した大きさが、この原子の大きさになります。でさて、これイメージ、数字だけ聞いてもちょっとわからないと思うんですけども、もしですね、この人間がこの原子の核だとしたら、この陽子と中性子の原子核の大きさが人間の、大体人間っていうのは1メートルぐらいですね、まあ、大きい人小さい人いますけども、まあ、1メートル、これニョロっていうのは1メートルでもいいし、まあ、50センチでもいいし、2メートルでもいいし、まあ、2メートル単位の大きさって言ったらしいんですけど、もし原子核が人間の大きさだとしたら、さて、原子はどれくらいの大きさでしょうか。ちょっと想像してみてどうでしょうか。で、まあ、ちょっと計算できる人はこれ 5桁倍すればいいんだなっていう感じなんですけど、それを具体的な大きさで、示すとこんな感じです。今まあ、東京の、この池袋にいますけれども、ここに我々がいて、でもし我々の大きさが原子核だとすると、原子自体の大きさはもう関東平野全部を含んでしまうような、そういうようなものです。で電子が例えばこれ、まあ、いくつかありますね、まあ、10個くらいあるとしたら、この大きさの中に電子がですね、10個ポツポツポツと どこかにあるわけです、まあ、いろんなところに出没してるわけです。なんで、ほとんどこの原子っていうのは空虚な空間でできていると言っていいかなと思います。なのでこれ、まあ、宇宙もそうなんです。宇宙っていうのは全てを含みますけど、物質っていうのはほとんど空虚な空間でできていて、でその、小さい粒子がですね、ポツポツポツとあるものです。でここでちょっとその原子核っていうのがどうなってるか と引いたかというのをちょっとあの復習しますと、ですね、まあ、ヘリウム、ベリリウム、カーボンとかなんかありますけど、こういうのはあの陽子と中性子でできてて、で陽子と中性子っていうのが、この種類がですね、何対何で何対何とか何個ずつあるかっていうので、あの原子核っていうのを決まってます。つまり陽子と中性子という粒子があれば、全ての我々の物質の元であるその原子核というのが作られる。要は我々の世界はこの陽子と中性子で、まあ、ほぼできてると、まあ、あと電子とか他の粒子もありますけど。でじゃあさてその陽子とか中性子というのは何でできているかというと、これ実はまだ特殊な構造があって、そのクォークっていうものが出てきてます。それは3つ集まって陽子や中性子になる。でこのクォークの種類 の組み合わせによって陽子になったり中性子になったりします。それでこのクォークの大きさっていうのは実はやっぱりですね、これ測定できないほど小さい。まあ実質的に点だと思われてます。理論的には大きさはないものだと思われてます。つまり、まあ、陽子、さっき原子核ってすごい小さいって言いましたけど、その小さいものの中を除くとやっぱりほとんど空虚な空間であって、このクォークという点がですね、ポツポツポツとあるだけである。つまりまあ、この世の中すべて、ほとんどが空虚な空間でできているということが明らかになっているわけですね。で、まあ、他にも原子核の他にもいろいろな物質がありますけど、どんなものを持ってきてもですね、全てはほぼ点であると思われるような粒子で成り立っています。つまりこの世界はなんかほとんど大きさのない粒子で成り立ってて、でその周りにその広大な空間が、あると、そういうような世界であるので、物質がぎっしり存在するっていうのは見せかけであって、実際にはこの場所にはですね、もう空間しかない。でしかし何か物がぶつかるとその通り抜けたりできない。でそれはなぜかっていうと、その例えば電子と電子っていうのはなんかマイナスとマイナスなんで、マイナスとマイナスは反発するっていうのがあるかと思いますけど、この電子と電子の反発するような力が実はこの物質と物質を通りにくくさせている、まあ主な原因になっています。つまり、まあ、物がたくさんあるから通り抜けられないんじゃなくて、なんかその粒子の相互作用というものの結果、あたかもぎっしり物質があるかのように人間が感じているというのが、現実の世界であるということですね。で皆さんが今座っている椅子も実はスカスカですと。もしこの相互作用に気づかない人がいたら、ね、たちまちここから落ちてですね、地球の中心まで行ってしまうということが、まあ、明らかになるわけです。なんで、こういうものは何でも固体から触れるというのはやっぱりさっき言ったように細かい粒子の反発力で支えられているということで、実際このものがあるかのように言いますが、これはもうほぼ 99.9999 もういくらでも続けられるぐらい空間であるということですね。何もない。さて、ちょっと宇宙に目を転じまして、夜空を見上げてみましょう。夜空にはですね、無数の星が見えます。さて宇宙は星で満ち溢れているか、まあ、これもちょっと今までのお話を聞いているとどういう話になっているか予想がつくかと思いますけれども、太陽系というのを見ます。でさっき出てきました太陽系で、太陽の周りを惑星がたくさんありますね。で地球っていうのがそこにありますが、この図でいうとやっぱり見えないぐらい小さいんですけども、半径がだいたい直径がですね1万キロメートル、ほぼ、まあ、1万2000ぐらいなんですけど、1万2000km ぐらいですね。で、太陽系の大きさですね、まあ、太陽系の大きさどこまでっていうのは、正確に定義はいろいろありますけど、まあ、ほぼ100億 km だと思ってください。で、そうするとこれ何桁かっていうと、やっぱりこれ結構な桁数ですね。で、これをですね、またさっきと同じように、地球の大きさを人間の大きさだと思って、私の大きさが、我々の、まあ、皆さんの、体の大きさが地球だと思った場合、さて、太陽系の大きさはどれくらいでしょうかということですね。まあ、ちょっと計算するとさっきと比べて、大体予想するんですけども、ちょっと想像していただくと、こんな感じでしょうか。さあ、ちょっと答えはというと、こうですね。1000km。1000km はさっきは、100km でしたね、原子の光速で。そのまあ10倍ということで、この太陽系の大きさ自体も地球から見るとものすごくスカスカです。まあ、惑星とか目で見えるんですけど、あれはものすごく遠くにあるものが見えてるということです。 で、あの冥王星とか、まあ、もちろん肉眼でも見えませんけれども、まあ、大きい望遠鏡を見ると近づく見えるんですけども、それはどこにあるかっていうとですね、東京から見るともう東北地方とか、まあ、大阪とかあの辺まで、行かない、行くぐらいの遠さというですね。で、まあ、さてこれはまあ太陽系、まあ、太陽系自体もスカスカなんですけれども、さて太陽の周りには星というのはどういうものでしょうかということですね。でこれがさっきと同じような、まあ、図なんですけれども、もうちょっとこれはですね、大きすぎるので、地球をあの1メートルに、するのでは話も追いつかないので、太陽の大きさを普通に見てみます。で、太陽の大きさは地球の大きさの大体100何十倍、まあ、直径するとですね、100万キロメートルというふうになります。で、実はですね、隣の星、さて、これはですね、40兆キロメートル。40兆キロメートルっていうのは、これはだいたい光のスピードで4年かかる距離です。光のスピードというのは1秒間に地球を7周半すると言われてます、まあ、あのぐるぐる回るわけじゃないですけど伸ばした距離ですね。だいたい地球何十個分ぐらい の距離です。1秒間にそれだけ進む光のスピードが1年かからないと到達できない距離、それを1光年と言います。でさらにその4倍向こうにあるということです。これもなかなか想像できないと思いますので、太陽をソフトボール、10センチソフトボールって大体10センチぐらいで、10センチぐらいのものだと思ってみましょう。でそれをやっぱり今ここに持ってた場合、ここに10センチのソフトボールがありました。これ太陽だと思います。隣の星どこにあるでしょうか。まあ、ちょっとこの桁が非常に大きいということから想像してみるとですね、どこでしょうか。さて北海道とか太陽、さっきは地球に対してなんか西日本でしたけども、今度は太陽に対してなんですけど、答えはですね、まあ、インドのあの辺にも行ってしまうということですね。インドの東のあたり、太陽がここにあったら、インドにもう一個ソフトボールがあって、でそのソフトボールが隣の星みたいな、そんな感じで、めちゃくちゃ遠いんです。スカスカですね。スカスカなんていうんじゃないですか。なので、隣の星に行くってこれ、ヨーヨーじゃないので、ちょっともう宇宙旅行とか簡単に言うけれども、まあ、人間の大きさはソフトボール、もし太陽がソフトボールだとすると、その100万分の1のさらに1000分の1ですね。なんかすごい。もう目に見えないぐらいな、こうなんかもう素粒子に近いような大きさの人間になってしまう。それがインドまで行くっていうことに対応します。隣の星まで。しかもこれ一番近い星です。で実際にほとんど目に見える星っていうのはこれのまあ100倍1000倍の距離にありますので、隣の星にはおそらく、まあ、地球みたいなものはないと。ありますので、まあ、もし地球みたいな星の隣にどこかにあったとしたら、そこに行くにはこの絵で言うともう地球を飛び出すぐらいになってしまう。まあそういうことで、まあ、宇宙はほとんど何もないというのがあの現状です。まあ、たまにあるものが光っているので、それが目に届いて見えると。で星がたくさん集まってあの銀河系を作ってますが、銀河系には星がですね1000億以上あります。まあ、3000億とか言われてますけど、そんなにスカスカなのにそんなにたくさんの星があるっていうのは、この銀河系っていうのはまあ巨大なものなんで、スカスカながらもすごい巨大なものなので、それが大体3光年に1個ぐらいずつ星があると、10万光年もあればですね、もう何千億という数になってしまうんですね。なんでこう銀河系って、まあ、写真とか見られる方も見られると思います。非常に綺麗なんですけども、あれは実際にはほとんどスカスカなんですけども、一つ一つの星がこう明るく輝いてますので、そういう星をの光をこう何千億もこう合わせてみると非常に綺麗に見えます。もちろん肉眼では見えません。非常に大きな望遠鏡でしか見えないんですけども、まあ地球まで来るまでに相当暗くなってしまいますけれども、我々の目まで届いて、我々の目をたっぷりもちゃんと示してくれるというですね。しかしまあこれほど広大な空間を一瞬でこう目で見えるというのもまたすごいことだと思いますけれども。でですね、銀河系と銀河系の距離っていうのは実は今までの話とは違って割とこう密集してます。これがまあ10万光年とかいう 距離なんですけれども、大体銀河と銀河の間の距離は銀河の大きさの数十倍程度ですので、この絵の大体イメージでいいです。これくらいの銀河があったら、隣の銀河はあのくらいの距離にある。これもまあ典型的な大きさです。でそう、これだけ近いとですね、まあ、星と星との距離はさっき言ったように、ソフトボールだとするとインドまでっていうんで、ほとんどですね、近づいたりしません。まあ、めちゃくちゃに動いていったとしたら、インドにあるソフトボールがたまたまここの近くにいるなんてことはほとんどありえないわけですね。だけど、で銀河の大きさまでちょっと話しましたけど、ちょっと寄り道しちゃいましたけども、で銀河っていうのも実はたくさん集まっているところとすごくないところがあります。で銀河って割と密集している場所もあります。でここはちょうど密集している場所で、銀河の団体さん、銀河団という名前がついています。で特にこういうような場所がたまにあります。でさらに大きいスケールで見てみると、これは銀河が一つ一つが点なんですけど、ちょっともう見にくいぐらい小さいんですけれども、銀河がたくさん集まって赤い色がついてるのが銀河がたくさんあるところで、まあ一つ銀河団に対応してます。ちょっと大きめの銀河団に対応してます。でよく見るとですね、これ左右はこれ実際に観測してないので、ここにも銀河がありますけど、単に書かれてないだけです。でこの一つ一つの点は実際に銀河がどこにあるかっていうのを観測した点です。実際の宇宙の姿銀河が非常に集まっているところと、割と黒くてですね、空虚な空間でできている、いわゆるボイドと呼ばれる宇宙の空洞と呼ばれていますという場所が点在しています。そういう感じでかなり非一様に銀河というのは宇宙全体として、存在しているというのがこの宇宙の姿です。でこれはシミュレーションで今の宇宙の構造が本当にできるのかっていうのを宇宙の初期に遡って、でやっぱりこのシミュレーションでですね、宇宙がどう進化してきたかっていうのを計算によって、それでかつこれコンピューター上で可視化した、目に見えるようにしたのがこのです。でこういう感じで、まあ、イメージとしてはちょうどかなりスカスカなスポンジのような構造をしているということですね。で、まあ、こう割とそのボイドと呼ばれる場所が体積の多くを占めていまして、まあ、銀河が密集した場所っていうのはこうコンパクトな領域にこう固まっています。あるいはこうフィラメント構造といって線が線状の形をした部分もあります。まあ、要はスポンジみたいな感じですか。でちょっとここは流しますけれども、まあ、地球から始まって、太陽系、で隣の星、まあ、かなり強調してかかっています。で星が集まって銀河系で、銀河がたくさん集まって銀河の集まり、これは銀河群と呼ばれている体操ですけども、銀河団とか、あるいは超銀河団、銀河団の大きいやつで、さらに大きい構造だと、でボイド構造、それからこの超銀河団の構造で、最終的にはこのスポンジ的な構造、これを宇宙の大規模構造といいます。これウィキペディアに載ってまして、これ非常に綺麗な、まあ、こういうのが我々の宇宙の大きな構造で、ですから、まあ、宇宙はスカスカか、スカスカです。であらゆる意味でスカスカです。物質のレベルでもスカスカだし、宇宙のレベルでもスカスカ。ということが分かります。まあ、説得力があるかどうか、まあ、皆さんがどう感じたかちょっと私には分かりませんけれども、さてそれで話は終わりではない。実はですね、望遠鏡などで今まで直接見えるような宇宙ですね、星とか銀河の観測、それだけではありません。宇宙というのは実は目で見えないものが実は大量にあるということが知られてきました。これはですね、先ほどの銀河団なんですけれども、銀河たくさん見えますけれども、ここになんか細い線が見えますけど、これ実はですね、遠くにある銀河がなんかこう歪められてます。これをですね、重力レンズといって、銀河団があると遠くにある銀河の光が重力によって曲げられて、で、歪んで見えるというのが今の現象ですね。ちょっと昔かもしれないですけど説明したいので、遠くにある銀河があってね、銀河団の周りを光、遠くからの銀河がからの光が通ってくると曲げられて、で曲げられたのレンズいろいろ見るとですね、光が曲げられると大体こう像が歪んでしまいます。でその歪みを使って、どれくらい歪んでるかを使って、そこの銀河団にどれくらいものがあるかっていうのを調べてみると、どうもその銀河団に含まれている銀河の質量、ものの量よりもずっと多いということが分かります。でこれをダークマターと呼びます。でこれも実際の観測から計算したものなんですけれども、我々の宇宙のそばに、我々の、地球のそばに そばというか、ある方向を見たときに、ダークマターがどこにどれだけあるかっていうのをですね、まあ、コンピューターで計算して、これ実際の宇宙に、どこにどれくらいダークマターがあるかっていうのをプロットしているんです。これゼリーみたいに見えてるところですね。でこれ見るとなんか目ではほとんど見ても何もないような空間にもダークマターが広がっているっていうことすら分かっています。さて話はそれだけで終わりませんで、これは3年、4年前にですね、ノーベル賞に輝いた宇宙の加速膨張という話ですね。この話はちょっと時間がないので詳しくできませんけれども、どっかで話を聞いた方もいらっしゃるかと思いますけれども、ちょっと簡単に言いますと、これ時間が進むとですね、宇宙は膨張、宇宙は膨張してますけれども、膨張の仕方がですね、どんどん速くなっていると。この赤い線みたいに宇宙の膨張、時間が経つと宇宙の大きさがどんどん大きくなる、そのスピードが速くなっているというです。そうですね、これスピードが速くなるっていうのは普通のですね、物質だけでできている宇宙では不可能なんですね。これはですね、宇宙全体にエネルギーが広がっていると考えることによって自然にこれ証明できます。ということでですね、宇宙っていうのは最初にビッグバンからなんかから始まって、最初は膨張の仕方遅くなるんですけれども、でそこまでは普通に理解できるんです、普通の物理で。だけども途中からどうも膨張の仕方が速くなります。この速くなるのがどうも普通の物質では不可能だということで、このダークエネルギーというものが実は宇宙のですね 68% を占めていないといけないということが計算からは分かっています。でしかもそのダークマターっていうのは実は 27% で、実は我々の星やなんか目に見えるような物質っていうのは全て原子から成り立ってますけれども、それはですねこの宇宙全体の成分でいうと 5% しかなかったということが分かりました。なんでほとんど正体不明なんだけど、まあ、性質、宇宙の性質としてはこのなんか宇宙全体に広がったエネルギーとなんか物質らしいものが、目に見えない物質らしいものがほとんど占めているというのがこの我々の宇宙の姿であるということが、分かります。でちょっと話を変えましてですね、まあ、こういうことが現代の宇宙論で分かってきたんですけれども、このことをもとにして我々の宇宙はどう昔から未来につながっていくのだろうかというのを簡単に表したのが、ちょっとサイエンティフィックアメリカンに載った綺麗な図からちょっと説明させていただきたいと思います。最初にですね、まあ、ビッグバンが、まあ、今日はちょっとあんまりビッグバンの話はしないんですけれども、その辺もちょっとかなりいろいろ大変な問題が山積してるんですけれども、まあ、一応始まると。で、宇宙がこう急膨張しまして、で、あるすごい短い時間の間に急膨張終わりまして、でその後ですね、まあ、膨張はですね、だんだん遅くなります。で、その時にですね、最初の、もう、まあ、何秒か、まあ、大体最初から数十秒とか、まあ、1分ぐらいのところで、我々の、よく知ってる物質がここで代替できます。その前は不合格とか、そういうなんかもっと基本的な粒子で満ちあふれた物質なんですけども、できます。で、その後ですね、しばらく何も起きません。というか、面白い。我々は見ても目で見て面白いようなことは何も起こらなくて、これ暗黒時代と呼ばれているんですけど、何が起きているのか光では分からない。まあその間にですね、いろいろ星の元ができたりして、でどうも大体1億年から2億年ぐらいするとですね、最初の星が誕生して、でその後まあ数億年ぐらい経つと今度は銀河になって、まあ星と銀河は大体、最初の数億年でできてですね、で最初は銀河小さい銀河なんですけど、それもまあ合体しつつ大きくなっていくと。ということですね。で、で大体ですね、90億年ぐらいにすると太陽系ができて、太陽系っていうのは昔チマ星だったものが爆発して、それがもう一回集まってできたものなんですけども、でそれまでに90億年ぐらいかかりまして、で今138億年、これちょっと数字低いんですけども、138億年ぐらい、経った宇宙が現在ですね。でここまでの話はですね、まあ、観測して確かめられるんですけど、さて未来の話はどうなっているのか、まあ、未来は観測できないのでどうなるか誰もわからないというのが正直なところなんですけれども、この理論で、ここまでの宇宙になってきたんだから将来こうなるはずだというのを推測していくとですね、まあ、さっきちょっと出てきたんですけども、おそらくアンドロメダ銀河と我々の銀河がぶつかります。で大きな銀河になりますというようなことが起きたり、それからですね、まあ、あんまり時間が経つと今度だ、ね、星にも寿命もありまして、星もですね、生まれたり消えたりしますけど、まあ、何回も生まれ、一心に送り出して、別にだんだん、輝く燃料が尽き果ててきます。で、そうするとですね、星も新たに誕生しなくなってですね、どんどん星の数が減ってきます。で、そのうちまた、星は全く生まれない宇宙になってしまいます。 で、そうすると暗黒の宇宙にまた 逆戻りしてしまいます。でさっき言ったように宇宙の膨張はどんどん速くなってきますので、隣にある銀河系とかいうのはもうすごい勢いで遠ざかるので、まあ、見えなくなっているということですね。で、まあ、空虚な空間が永遠に広がり続けると。でたまにブラックホールがこう、ブラックホールっていうのはもう一つの天体になってますんで、そういう、まあ、ブラックホールって銀河系に大体1個ずくらいずつあると言われてますけれども、まあ、星がもう輝くになるなくなると、まあ、大体ブラックホールにこう吸収されるものがされて、まあ、たまには輝かない小さい星がポツポツポツで、まあ、ちょっと大変な数なんですけど、10の100兆年とか、10の100兆年っていうのは1の後ろに0を100個続けた数ね。だとこういうブラックホールもですね、だんだん痩せ細っていくみたいなことが予言されてます。ということで宇宙の未来の姿は、まあ、今の現代の宇宙論に基づく知識をそのまま、まあ、未来のことを測定してみるまで実際にわからないんですけれども、まあ、で最善を尽くした予想するされる姿っていうのは、最終的には星は全部燃え尽きて、空間だけが永遠にこう膨張し続けるという、いう世界が予想されます。ただ、もうすごい数ですので全く心配しないで、結構です。先ほど言いましたように、まあ、10億年とか経つともう人間は生き延びていたとしても全く違う姿になっていますので、まあ、我々とは違う、生物である。もしかするとこういう世界でも生き延びる術を身につけているかもしれません。さて、ちょうど2時10分ぐらいですので、
松原先生ありがとうございました。ここで一旦昇級しということで、まず最初に、質問カードに記入されている方は、今ここで質問カードが存在です。で、まあ、それと並行して、今お話を伺って、まあ、簡単な質問があれば、挙手で今言ってたいと思います。で質問カードまだ書かれてない人は今この時間に書いてくださってもいいですし、まあ、最後一番最後会議にこのカードを書いて渡していただければ、まあ、フェイスブックなどで後日答えることができるようになっています。
さっき DNA の図のミクロ化ができましたけど、そのさらにミクロの方に行くと、まあ、いろいろ分かってないのもたくさんありますが、そのクロプレプトンとかそういうところまで行くんでしょうか。
クロプレプトンの性質までは結構分かってるんですよね。素粒子の法則ってすごく分かってて、ものすごく巨大な何兆円という実験施設に行って、そこですごい我々の伺い知ることのできないエネルギーの高い状態にして素粒子をぶつけてみたりして、でそういう実験を説明するためにいろいろ理論を作った結果が今の素粒子の標準理論と言われているもので、標準理論っていうのは あまりにもうまくいっていて、そういう実験で説明できないことがない。で全ての実験を説明できてしまう。まあ多少ちょっと例外的なことはあるかもしれませんけど、まあ、実験のエラーとかもありますから、そういうのを含めると、まあおそらく地上で起きている実験の結果っていうのは全てその標準理論で説明できると言われています。ただ宇宙の初期行くと、その標準理論で記述できないぐらいの、さらに人間が実験できないぐらいの高エネルギーの領域っていうのが標準理論で説明できないので、そこはまだ不備というか、まだ研究者がそこをどんどん突き詰めて、さらに完全な理論を目指して研究を進めているところです。そこは素粒子の研究とその宇宙の研究とか一緒になって、この宇宙を作るための宇宙の初期はどうなっているんだっていうことで研究を進めています。だから全て分かっている表現がないんですけど、驚くほどうまくいく理論はあります。ただその理論も完璧ではないということは一つは言えます。
あとすぐあるんですけど、超弦理論とかですね、超弦の理論とかいろいろ10弦とか11次元とかいろいろありますけども、先ほどそのミクロ化していったところで、そのクォークとかレプトンという素粒子においては、その場の量子場の理論とかいうと、その場の利益とかいうことで収支が出てくるという考え方がありますが、その辺は先生はいかがですか。
ストリング理論はかなり流行ってますけど、理論はですね、今のところ先ほど言った標準理論の先にあるもっと高エネルギーの領域を説明しうる一つの候補というのが正直なところですね。僕はそのストリング理論の専門家は 専門家ではないので、逆にストリング理論の専門家はそれをなんか事実であるかのように説明する場合がちょっとあるんですけど、あまりそれが世界の真実が見つかったという状況にはありません。ただ理論的に言うといろいろ自然であるとか、だ数学的にこうなんかありえないことが起きているので、これは真実に違いないとか、そういうなんか間接的な証拠というか示唆のようなものが積み重なっていることで、それからですね、それをに代替するような理論、それよりももっと魅力的な理論というのはないということが事実 で、そうすると今一番魅力的な理論をみんなで研究しているというのが現状という不安認識で、ですからその理論が正しいか間違っているかは今のところ誰にも判断はできない。それを判断しようと思ったらその理論が正しいということを示す実験しなきゃいけないんですけど、今その理論があまりにも進んでいて実験も追いついてないというのが現状です、ね、そこを実験的にどうアプローチしていくのかということが進まないとそこはいかないので、彼らの研究のスタイルはやっぱり数学的にこの理論は矛盾してないのかということを調べるというのが一つの方法になっています。数学的に矛盾のない理論っていうのは、必要条件ですね。で、矛盾がないから正しいかというと、それはまた別の話で、矛盾がないことがあって初めて実験と比べて、論理比較ができるっていう、そこはまだ相当かなり長い道のりなんですけれども、やっぱり世界の究極の理論を目指していますので、そこは楽観的に思えばそれが正しくは欲しいという人が非常に多いと思いますが、宇宙論をやってる人からすると、もう少しフェアな観点からするともうちょっと他の可能性があってもいいかなというふうには個人的に思います、うん、でそういろんな理論も、少数派ながら追求している人ももちろん、そういう研究っていうのは多様性が重要で、一つの理論だけみんなでやるとですね、全員で間違えるっていうことになりますから、やっぱりこう経済とかのポートフォリオが重要だとかありますけど、分散投資していくためにいろんな研究があっていいかなというのは僕のことです。
ありがとうございます。
もう一つ書かれた方が今研究しますので、いいと思います。今の簡単な質問があれば、
太陽系のに何か影響があるかというと、隣の星が近づいてくるとその太陽系が乱されて、我々地球の動きがですね、不安定になってしまって、我々ちょっと生きていかれなくなったりするんですけども、基本的に銀河系の存在というのは我々には今のところ何ですか、必須ではないというか、宇宙空間に太陽と太陽系だけがポツンと立っても一応大きな問題はないと思われるので、そういうことから言うと星の隣星がどういうふうに動いているかっていうのは、短期的にはそれほど大きな影響はないと思います。ただですね、なんかちょっと面白い話があって、銀河系の中で太陽がどこにいるかっていうのは実は地球の気候変動と関係しているんじゃないかという話もあります。なぜかというと、その地球には宇宙船が降り注いできて、で宇宙船が増えると雲が増えて、なんか気候がちょっとなんか寒冷化すると、で宇宙船が少なくなると今度雲が少なくなると温暖化するというような話、温暖化の議論はいろいろな理由がありますけど、その一つの原因として宇宙船が今より多くなったり少なくなったりすると大きな気候変動が起こりますので、そういう面から影響があるかもしれませんけど、その辺はですね、あまり正確なことは分かりません、ね、その辺も面白いからですね、なんか宇宙と地球の気候が関係しているんですけど、そういう面からするとなんかちょっと進めなくなる可能性があります。
今ちょっと質問数で簡単に答えられそうな動きがあるんですけど、太陽系や銀河系はなぜ渦巻きになるんでしょうか、右巻き左巻きがあるんですかっていう
質問があるんですか。ですね、太陽系、銀河系ですね、銀河系の渦巻き模様ですね、 この渦巻きが何でできるかっていうのも一つの昔からの天文学の課題で、なかなか解決難しくて、いろんな説が出たり消えたりしてたんですけども、今では大体やっぱり基本的にそのものがこう大体こう回転するっていうのは普通、ものが集まってくると、回転しない、逆に回転しないためにはまっすぐ落ちてこないといけないですね。と四方八方から中心に向かって物が落ちてこないといけなくて、ちょっとでもずれてるとくるくるくる回転してきてないんです。だから物がギューッと小さくなると回転するっていうのが一番あり得ます。回転しない方が実は不自然で、物が回転していると、くるくる回るわけですけども、くるくる回るときにですね、その密度の濃いところと薄いところができる方が安定というか、そうなりやすいということが知られています。ちょっと直感的に説明できません。これちょっと計算してみると、そういう機構がいろいろ提案されています。それをですね、式の上で完全に理解するのは結構難しい課題で、コンピューターシミュレーションでそれを作れるかと、で基本法則をそこに突っ込んでやってコンピューターシミュレーションしてやると、確かに見てるのと同じようなものができるので、そういうものだということですね。それを式でちゃんと表したいとなると、昔からいろんな人がやっていて、ある程度説明できますけど完全ではないので、まだ研究してる人はいるので、面白い課題ではあります。まだまだ難しいところもあるんですね。
もう一つですけど、銀河団、銀河群が大規模構造を作っていて、星のスケールで大規模構造を作らない理由は何ですか？銀河団は何で大規模構造を作ってる、ね、星は何で大規模構造を作るの？自己掃除が成り立たない
わけです。自己掃除、そうですね。大規模構造、そうです。大規模構造っていうのは基本的に重力の効果だけでできるんですが、物が集まるっていう効果だけを使って、ああいうなんかフィラメントの構造ができたりします。で、あとね、もう一つ重要なのは、宇宙ができてから現在までの時間が実は138億年であるということも重要で、あれもしずっと待ってると、大規模構造で実はですね、フィラメントもぐちぐちちぎれて、で結局、コンパクトにまとまって銀河団がポツポツポツとあるような状態にどんどんいきます。だから大規模構造っていうのは宇宙が遷移過程というか進化している途中を見てると、で太陽系とかのスケールっていうのはそれよりもずっと小さいので、小さいものほどこう早く進化できますね。で大規模構造が大きいので進化に時間がかかります。なんでそういう意味で時間スケールが違うっていうのが一番の原因ですね。で星のっていうか銀河ができる途中ではその星のスケールでも大規模構造的なというかそういう段階もあったと思われます。重力で集まるときには大体ああいう、
はい、じゃあ、ありがとうございます。もう一つだけ質問ですけど、ダークマターとダークエネルギーという目に見えないものが宇宙の大半を占めているということでしたが、私たちの身の回りにもダークマターとダークエネルギーが満ちているのでしょうか？
そうです。ですね、ダークエネルギーの場合はものすごく薄いので実験で見つけることはできないんですけども、宇宙 その進化とかで理論的に、予想するに、ここにもダークマター、ダークエネルギーがあります。ダークマターもあるはずです。でダークマターっていうのは物があってもですね、スカスカに通り抜けてしまいます。要は一番最初の説明にあったように、物がぶつかるっていうのは相互作用の結果であると。でダークマターっていうのは電荷持ってないので、物がですねあってもそこ何にもなかったように通り過ぎてるんですよ。だから我々ダークマターここに大量にあるはずなんですけど何にも感じることができないですね。で実はダークマターだけじゃなくてニュートリノっていうやっぱり電荷持ってない粒子があって、それもですねここに満ち溢れていることが理論的に予想されてますけれども、それもニュートリノっていうのはほとんどやっぱり相互作用しないので次突き抜けていってしまう。たまに検出器にニュートリノが引っかかります。でそういうたまにの現象を捉えて解析することにはダーニュートリノになったって分かるんですけれども、それの確率がものすごく少ないので見つからない。でダークマターはそのですね、ダークエネルギーは今度は量が少なすぎてちょっと我々の持ってる実験技術では見つけることが今のところできないという感じですけれども、 想像するにここにダークマターもし粒子だとすると
うよと、
おそらくですねこの角砂糖ぐらいのところに、まあ、ダークマターが何かによりますけど何百個何千個とあるはず。ただ我々何にも感じないのでみんなスカスカスカスカって状況で生きてしまっているっていう。
それでは大体時間になったので第2部の方に移らせていただく。第2部は宇宙と人間の関係みたいな話
ですね。
15分
で
書いたことになります。
ちょっと次からはですね、実際の研究というの、具体的な内容というよりも、研究を進めていると、なんか非常に不思議に思うことがあります。で、これ結構、最近のですね、まあ、宇宙論の啓蒙書とかによく書かれてるような話なので、まあ、私なりの観点からまた説明というかお話しさせていただきたいんですけれども、どうもですねこの宇宙を研究すればするほどですねなぜか人間の存在に非常に都合よくできてます。人間がこの宇宙に存在するっていうのはものすごく難しいことだっていうことが研究の結果分かってきてるんですね。でもう少し分かりやすい例から言うとですね、一番最初に説明しました星と星との間の距離が非常に遠いと、10センチだとしたらインドに行ってしまうと、なんでそんなに遠いのかと、すごく不自然ですよね。もうちょっと星ができるのであればいられる至る所にできるはずだから、そんなインドまで行かなくてもまあせいぜいですよね。東京だったら神奈川ぐらいにあるそうなもんですよね、10センチだったら。まあ、あるいはそれこそ10メートル先にあってもおかしくないと思うんですけれども、それが異常に遠くにあると。じゃあもしですね、もっと密集していたら、例えば10センチに対して10メートル先にあったりしたら何が起こるか。隣の星がですねどんどん太陽に近づいていく。隣の星が太陽に近づいてくると、まあ、ぶつかりはしないんですけど、まあ、横をかすめ通っていくんですけども、隣の星が横をかすめ通っていくと太陽系が非常に不安定になります。で、太陽系っていうのは宇宙空間で孤立しているから、その周りを惑星が、地球を含めた惑星がもう何億回と回れるわけですね。だけれどもそこに星がちょっと通っただけでもう円軌道が満たされてですね、まあどうなるか、下手すると太陽に落ちるし、まあ、あるいはですね、太陽から飛ばされてずっと遠くへ行ってしまって、もう太陽に戻ってこない。もうそうすると地球に太陽がいなくなりますから、まあ、太陽の光がなければ命もないので、まあ、生命なんて誕生できないということがあります。その他にもその太陽系に生命が進化してですね、人間が生まれるためにはですね、ありえないほど偶然的な要素があります。例えば月があります、まあ、月なんてあって当たり前で生まれた時からあるんですけど、あれないと地球っていうのはですねこう自転してますけども、その自転 の, 軸がですね、あっちを向いたりこっちを向いたりします。太陽系でも冥王星とか特にある、星っていうのはですね軸が変な方を向いたりしてますけども、地球はですねなぜかですね同じ角度を保ちながらもう延々と回り続けるわけですね。まあ、季節が存在すると、でもし軸がですね北極が太陽の方を見たりすると、太陽がですね北極の方に溶かしたりして、もうちょっと気候がめちゃくちゃになってしまいます。でそれは生命は誕生できないだろうし、あるいは太陽と地球の距離がちょうどいいので太陽の光で氷が溶けたり、あるいは水が全部氷になったりしないとか、あるいは木星があるっていうのもこれも実は生命にとって重要で、木星がもしないと、地球にですね隕石がもっと今よりもどんどん落ちてきて、で隕石がたくさん落ちてくるとですね非常に危険な状態になってもやっぱり生命が成長できなさそうだし、で逆にですねたまに隕石が落ちてくるんですね地球は。で恐竜っていうのは隕石が太陽地球に隕石が落ちて、で地球の環境が激変することによって恐竜が絶滅したと言われてますけど、もしこれ隕石落ちてこなかったら未だにここを恐竜がバックしててですね、恐竜がバックしていると我々哺乳類はなんか生き延びてこれなかったので、こう生命と知的生命として進化できなかっただろうから、なぜかですね隕石が危険な隕石が実は我々にとって重要だったとかですね、まあ、そういうのがあります。ただですねここまではですね宇宙が非常に広いので、まあ、宇宙のどこかにはそういうラッキーな場所もあるだろうと というふうに思われますので、まあ、宇宙がまあ無限に近いぐらい広ければどこかには、こういうラッキーのところもあって、そこがたまたま我々が生きているのがそこであったと。でそれがなぜかっていうのは、たまたまあそこが生命に都合よければそこに進化して、でなんでここそんな特別なんだろう場所だろうとこう思いますけど、そういうものが進化できなかった場所にはそういう生命がいないから、そういう疑問もまあ持たないわけですね。でまあちょっとそれはですね、そういう解決もあるんですけど、実はそれで話が進まないと。で宇宙全体の宇宙そのものの性質がどうもこの人間の存在を許すようにできているという、話もあるちょっと難しくなりますけれども、先ほどのですね、原子核の中に働く力で弱い力強い力っていうのがあるんですけども、でその一つですね、弱い力っていうのが現状の弱い力の大きさよりももっとというかちょっと弱いと、実はですね宇宙の進化をたどっていくと、宇宙の最初に、できる元素がですね、水素がほとんどできなくなってヘリウムばっかりになってしまいます。でそうすると現在の宇宙に水素原子っていうのものがほとんどなくなりますから、水素原子がないと水ができません。水は H2O ですから、水素原子ないと水ができない。水ができないとやっぱり生命が生まれない。で逆にですね、この弱い力がちょっとでも弱い強いと、今度はですね、今度はやっぱり、宇宙の進化をたどっていくと、星が爆発しません。超新星爆発っていうのが実は重要で、超新星爆発が起こることによってですね、水素とかヘリウム以外 の、 炭素酸素など多様な元素がその超新星爆発によって宇宙空間にばらまかれて、でそれがもう一回集まって地球にあって、でそこに、それを原料として、生命が進化していくわけですけれども、弱い力がちょっと強いとこの爆発が起こらないので、そういう元素がこの世界にばらまかれないので、やっぱり生命は進化できないということになっています。つまりこれまあ一つの例であって、この弱い力というちょっと馴染みのあまり馴染みのない力かもしれませんけど、それがですねちょっと強かったり弱かったりするだけでですね、ちょっと変更するともう生命が進化する条件を満たさなくなってしまうのであると。でこれはちょっと省略しますけども、宇宙の初期でですね炭素ができる過程、これがですね絶妙な関係を持ってまして、ちょっと 詳細は省略しますけれども、その素粒子の法則に出てくるある定数っていうのがあるんですけど、数、その数がですね、ちょっと強かったりちょっと弱かったりすると、宇宙の初期にですね、すみません、宇宙の初期じゃない、これはですね星の中です。さっき爆発でばらまかれるって言ったんですけど、星の中で炭素ができません。で星の中で炭素ができないと、もう宇宙全体に炭素がない。で炭素がないと、炭素っていうのは生命にとって非常に重要な役割を果たしています。炭素がないとおそらく人間は存在できません。まあこういうような例が数限りなくありましてですね、あとはダークエネルギーって出てきましたけど、これもですね微妙に微調整されててですね、非常にダークエネルギー薄いって言ってましたけど、あれちょっと濃いとですね、宇宙もっと早く膨張して、宇宙が膨張が早いと今度星ができないです。物が集まらなくなっちゃいます。膨張が早いと物が集まらなくなって星ができないから、星ができないとやっぱり生命が誕生できない。逆にですねダークエネルギーの量がですねちょっとですね、小さいですね、ちょっと不満になったりとかすると、今度はですねダークエネルギーの力がですねギュギュッとこう物を集めることに近づいていって、宇宙は誕生してすぐ潰れてしまう。まあこれこの図で左のですね、宇宙は誕生してすぐ潰れてしまう、このイメージ感じなんですけども、であるいはちょっと多いと、すごい勢いが膨張してしまって、ちょうどいい青いあたりの微妙なところで、宇宙が進化してくれると生命が誕生する。これもですね、その数字をですね、100桁の精度である値にピシッと合わせないと、ちょうど良い、宇宙にこう星ができたりする宇宙にはならないということが分かっています。この100桁以上の微調整ですね、ちょっとまあ考えられないぐらい の、 その微調整です。まあ、そういうわけでですね、宇宙の研究をすればするほど、なんで宇宙に人間がいるのか。もう何も考えずに宇宙をポンと作れば、おそらく人間 の、 でき生まれない宇宙ができるというのが自然だと思われます。にもかかわらず、なぜ、ここに人間がいるのかっていうのが非常に疑問で、これは昔からいろんな人がこう言ってるわけですけれども、最近ですね、多世界宇宙論あるいは多元宇宙論と呼ばれている、 という概念が流行ってましてですね、これの解決がいい解決方法があると。それは 何かっていうとこのうち非常に人間を思うように特殊にできているように見えるけども、それはですね、実は人間の生まれない宇宙が他にもたくさんある。でたまたまこの宇宙が人間を思うように、できているあの特殊な場所である。で他にはいろいろな宇宙があるんだけども、そこには我々生まれないので、我々生まれなければそこでこの宇宙なんでこうなってるんだろうという疑問にもそういう人もいない。でたまたまいる人はこれがなんかすごく都合のいい宇宙だ、なんでだって思うんだけれども、それはあのそこに生まれたから疑問に思っているんだ。こう考えるとですね、あの割とあのこの分かりやすくなるわけですね。なんで、でしかもあのこの立て替え宇宙論っていうのが、先ほどちょっとあの質問にも出てきましたあのストリーム理論とか、結構素粒子の理論を拡張しようという、理論の中でもあの可能性として、あのそういう可能性が出てきて、でどうももともと素粒子というのはこの世界をあの唯一の仕方で説明しようと思ってたんだけど、どうもやっていくうちにいろんな宇宙ができてしまったと。これは何なんだろうって言って、いろんな人がいろんなことを言ってるうちにですね、いやこれはあの全てそのここで出てきた宇宙は存在するのであって、で、その中の一つがどうもあの偶然あの人間を思うような宇宙になっているので、そう考えるとこの先ほどのいろいろな疑問が表解するということで流行っています。まあ、そういうことでですね、まあ、単にあの世界がたくさんあるよっていうだけだとですね、なんかその根拠は何だっていうことなんですけど、まあ、いろんな他の研究と組み合わせてですね、そういう可能性があるので、まあ、流行ってるんですけれども、ただあのこの考え方はきつつ危険なところがあって、あのこの他の宇宙はですね、我々存在を確かめられないですね、今のところ。で、存在を確かめられないものをあると思えばそれでいいのかっていうことで、あのそれをちゃんと観測して他の宇宙ありましたって言うんだったら分かるんだけど、それもう、なんていうんですか、考えた最初からそれは我々の宇宙と別の宇宙だって言ってるから、まあ、通常の仕方では観測できない。で、観測できない宇宙を仮定することにどういう意味があるのかっていうあの話もあるんです。ただ、あの他の宇宙、観測できない宇宙はもうないとしてしまうと、まあ、この宇宙一つだけということになりますね。でそうするとですね、なぜこの宇宙が存在するのかっていう疑問はもう解決できないように思いますけれども、そこでも、まあ、いろんな考え方があって、実はあのこれちょっとあの聞く人によってはなんか結構クレイジーに思えるかもしれませんけども、宇宙っていうのはですね、観測して初めて存在するのであるという考え方も結構あのあります。で、これはあの最近ではホーキングとかも言ってますし、あるいは昔あのフィーラーという結構有名なあの相対論研究者の人も言ってますし、まあ、もちろんあの主流の考え方ではないんですけども、まあ、物理にはあの量子論というあの理論があって、その非常にミクロな世界っていうのは人間が観測するまではあの現実ではなく現実ではないというか、我々が思うようには存在していないというあの理論があって、それ実験をものすごくあのちゃんと説明できる理論なので、ただそ あの意味はなかなか難しいんですけれども、あのその理論がうまくいっているということは確かです。でそれをもしあの宇宙全体に広げてみると、宇宙全体もそのやっぱり人間が観測するまであの現実の宇宙として存在しないので であると。いう考え方も成り立つわけですね。まあ、それが本当にこの答えになっているかどうかは、やっぱり最終的にはあの観測とか実験によって確かめなければいけないんですけども、まあ、ここまで説明したなぜかこの宇宙はすごく都合よくできているという答えとしてはですね、まあ、世界がたくさんあるというのも非常にクレイジーっちゃクレイジーなんで、この下の考え方はあの量子論という物理 の理論を考えてみると、割とこのクレディーさという面ではですね、あんまりあの上の方が優れているとか言えないんじゃないかという気もします。どちらも考え方もあるし、でもしかするとあのそもそも問いの立て方が間違ってですね、これはなんか我々が思うような考え方では解決できない可能性もあります。つまり、まあ、第三の可能性ですね。まあ、ただ今のところこの2つぐらいがあの我々の人間の考えられる可能性の、まあ、トップ2というか、まあ、ということですね。 まあ、こういう話っていうのは、実は物理の研究にはなかなか乗りにくいですね。で昔、これ、昔、国語で、ね、刑事上学とか、刑事科学とか言いますけど、まあ、刑事科学っていうのは、こう、なんか物理学ですね、このもの。で、刑事上学っていうのは、なんていうか、ものじゃない、こう、アイディアっていうかな、僕もちょっと正確な意味を把握してないんですけれども、こう、なんか理想の、こう、世界、まあ、数学の世界みたいな感じですかね。実際に存在、するかっていうような実際にこう変わったりできるような観測できる世界とは違う世界をこうなんか刑事上学、をなんか考えるのを刑事上学っていうみたいですけども、刑事科学っていうのは実際にこうもの、我々が実際に観測できるもの、まさにこのなんか観測できないものについて議論し始めたんで、ちょっとこの物理学的にはこう微妙な部分に入っていきますが、ただ既存の物理学の理論ではちょっと解決が難しいような疑問も大きく膨らんでいるというのがこの現代の宇宙論の現状ですね。これに関しては答えはありません。皆さん好きなように考えてもらっているそうです。誰も正しい答えは知りません。最後にちょっと今の話に関連しまして、知識の普及、これは本にも書いたんですけれども、知識が研究が進んで知識が増えるということはですね、分からないことが減ることではない。でなぜならば何も知らない人っていうのは実は分からないこともない。知識が増えれば増えるほどどんどん分からないことが増えてきます。でそれを Q に例えますと、 Q の中身が我々が理解したことで、我々が理解した外に分からないことがあるんだけども、我々は何が分からないかっていうのは分かったことを元にして考えるので、その Q の表面の部分がちょうど分からないことに対応します。でそうすると、ものをどんどん知って分かることが増えれば増えるほど分からないところ、つまり Q の表面ですね、表面はどんどんどんどん増えていく、こういうようなものがこの研究というものです。でこれまさに研究するとこういうことを実感しまして、どんどんどんどん研究を進めていけば進めていくほど分からないことが増えていく。で宇宙もですね、ダークエネルギー、ダークマターなんていうのは昔はそれは謎じゃなかった、そんなものはないと、全ては我々原子で成り立っているのはこの宇宙だってみんな研究してたんですね。でそれでどんどんどんどん進めていって観測していくと、どうもそれじゃダメだぞということが分かった。でそれその、原子だけでは説明できないぞということが分かったと同時に、ダークマターとかダークエネルギーとか分からないことがどんどんどんどん増えていくという、ことが研究の世界ではまあこれは正常な姿というも言えます。っていうのがちょっと最後に伝えたいことなんですけれども、まあ知れば知るほど宇宙の謎はますますだから止まっていって、まあなんか研究してるのになんかどんどん分からないことが増えて 何やってんだと言われる、こともあるかもしれませんけれども、それはですね、今言った事情をちょっとご考えくださいました、ご了承くださいって感じですね。まあただですね、まあ思うにこの宇宙というのは非常に絶妙な性質を持ってて、奇跡としか思えないような法則が世界を支配している。まあちょっと感謝したいなというところで、この話を終わらせていただきたいかと思います。最後にですね、ちょっとこれ非常に印象に残ってよく引用するんですけど、アルバート・アインシュタインの言葉で、この世界を最も理解できない、この世界で最も理解できないことはこの世界が理解できるという、ちょっと 2,3 回読み返さないとわからないんですけども、つまりなんかこの世界が理解できるということ自体すごい不思議なことであるよとか言ってですね、こういうアインシュタインがこういうことを言ってまして、確かになんか本来なんか全然わからないんだよね。だって宇宙について、理解するっていうのは我々生きていく上でですね、まあまあ、人間ってこう進化してなんか生きるために必要な能力をがあるものだけがこう生き残ってくるわけですね、自然淘汰で。だけれども宇宙について理解できるっていうのは生きていくためにこれまでの進化の歴史の中であんまり必要でなかったと思われるんだけども、なぜか理解できると、な非常に不思議な感じになってます。もう一つちょっと似てるんですけども、自然科学における数学の不条理な有効性、 何かあの物理ってやっぱりあの数学でこう書かれるんですけど、数学を使うとですね、なんか直感的、さっきの量子論みたいな話もそうなんですけども、直感的に非常に理解しがたいことも数学を使うとですね、なんかあの理解できてしまう。つまり数学を使うことによって、世界があの記述できるってことですね。まあ要はよく、自然は数学の言葉で書かれて、自然は数学の言葉で書かれているとかいう人もいますけども、なんかあの直感的に理解できないことも数学を使うとスラスラスラッとこう書けてしまう。でこれちょっとあの実際にあの数学を使ってこう研究して、知っていたんじゃないと、ちょっとなかなか実感できないかと思うんですけれども、そういうのは確かにあの感じます。なんかそれはなぜかって言われるとちょっとわからないですね。やってみるとそうなってる。なんか私もあの割と数学数式使ってこうやるんですけれども、なんかですね、あのもやもやもやってしていたこの考え方をですね、数学を使っていくとピピピってこうなんか全然関係ないところでこう繋がってたりして、でそれがしかもあのすごくこう なんですかね、あの自然というか美しいというか、で それがなんでこうちゃんと繋がってるのかがよくわからないですね、自分で出しておきながらというような経験もあります。なんであの彼の言ってることもなんとなくわかるんですけども、彼非常に偉い人なんで、多分私よりももっとすごいレベルで言ってる可能性もありますけど、まあ、私なりに解釈すると、まあ、似たような経験はちょっとあります。この辺はですね、あのやってる本人にもわからない、なんか不思議な、何か自然 その裏にある、さっき の形而上学形而下学じゃないですけど、何かこう見えてるものの裏に何かがあると思えるようなものがあります。それが何かはちょっと、分からないんですけども、非常にこうやってて不思議だなと、まあちょっとこの2つがあの最後に言いたかったところですね。じゃあちょっとあの時間をちょっと少々しましたので、これで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございます。それでは残り9人までの時間でいただいた質問カードを質問先生にお願いします。まず最初の質問は、真空または何もない空間はどのような構造になっているのでしょうか。まあ、真空って何か、中には何かあるんですか。
ああ、真空ですね。ですね、今のその質問ですけども、まあ、昔はの真空っていうのは何もないと思われたんですけど、何もない空間って何だって直感的にはもう全くこの昔の人は分からなかったと。でこの20世紀ですか、20世紀の物理学が明らかにしたことによると、真空というのは単なる何もない空間ではなくて、全ての物事の源泉である。つまり真空にエネルギーを与えると、そこからボコボコと粒子が生まれて出てくる。それはもともと真空が持っていたあの性質であるというふうに思います。これもまたあのちょっと量子論と絡んできますので、具体的なあの説明なかなか難しいんですけれども、真空というのは単なる何もない空間ではなくて、全ての物質が生まれる、無能力を持っているということですね。ダークエネルギーというのは実はあの真空、まあ、ダークエネルギー分かってないっちゃ分かってないんですけれども、一応あのその式とかをこう素直に見ると真空のエネルギーだと思われます。で真空っていうのはもともと何もない空間なのであるから、エネルギーもゼロであると、まあ、普通は思いますよね。ただあのダークエネルギーというのはそこにエネルギーをほんのちょっとだけこう薄く、入れたものですね。でこれ入れるの不自然です。これ入れるのおかしいともともと思ってたんですけども、宇宙が膨張がこう加速しているとの説明するにはそれが必要なんですね。まあ、それ以外の説明もないことはないんですけれども、もっと不自然なので、一番自然なのはやっぱり真空はエネルギー持ってる。でそうするとですね、真空っていうのは何もないんではなくって何かエネルギー持ってるというのが、まあ、現代 の物理的には言える。ただ、真空は何かというのに正しく答えろと言われると、一言では表せなくて、やっぱりこういう性質を持っている、こういうことをやるとこうなる、そういうことは物理学で記述できますけど、さて真空とは何ですか、一言で答えなさいと言われると、まあ、何もない空間ではないということだけは確かなんですけれども、それはなんか底知れぬ能力を持つ ものであるということですね。まあ、空間というのは時間と関連してまして、時間とは何か空間とは何か、これはもともと物理学の究極 の課題です。これを明らかにするのが、まあ、物理学の一つの課題であると言っても過言ではないかと思います。なので、今のところその真空がどういう性質を持っているかということは、物理 の数学的な記述によって表すことができますが、それが何かということを一言で表せるほど理解は進んでいないということですが、非常に奥深いものです。
ありがとうございます。それでは次の質問ですけど、大規模構造はどうしてスポンジ状になるんですか。なぜなくさになるんです
か。ですね、ものがやっぱりこう万有引力の法則が主な原因です。ものがこう集まるということなので、ものがこうまあまあ、ほぼ最初はこう一様にあるんですね。どこにも同じようにこう物質がまんべんなく存在してますけれども、ほんのちょっと揺らぎがあってですね、ちょっと物が多くある場所は他の場所に比べて、そこに物が引き寄せられます。でちょっと物が薄いとですね、周りにある濃いところへどんどん行くので、すると最初にちょっと物が少ないと、待ってるとですね、どんどん薄くなってる。で物が最初にちょっと多いと待ってるとどんどん物が増えて、そうするとそのどんどん物がこう引き寄せられている過程で、ボコボコボコとこうさっきのボイドっていう空洞の部分が増えていく。でそうするとその途中で非常に複雑な構造を持っていくと。で先ほどちょっと言いましたように、それずっと待ってると流線の構造だんだん消えてなくなっていくと思われます。ただちょっと、ずっと待ってるとどうなるかは、そのダークエネルギーとも関連があったので、本当にブチブチになるかは実際には多分ならないで、今の構造がちょっと固定されるんですけども、まあ、直感的に言うとですね、どんどんブチブチになる方向に進んでいきます。なので、まあ、宇宙の過渡的な姿だと思ってもらうと分かりやすいかな。
ありがとうございます。
それ
ではどうも宇宙の未来は星が燃え尽きて空間が残ってしまうということですが、この宇宙はただ空間が永遠に広がっていくだけで終わりはないのでしょうか。
そうですね、宇宙の先ほどの時から言っているその数学的な記述の範囲内では、どんどん物は薄くなって、で宇宙は膨張していくとですね、宇宙が膨張しているというのはどういうことかというと、物と物との距離がどんどん離れているということなので、それで膨張しすぎるとですね、もうある例えば星の残りかすみたいなのがすると、その周りの星の残りかすみたいなのもどんどん遠くへ行ってしまって、まあ、孤立して存在するようになります。でそうするとあまりに遠くに行きすぎると、もうちょっと隣の星とコンタクトできなくなるので、もう空間に一つポツンと物があるというような状態になります。でそれがですね、延々と続くということですね。空間がさて、例えばまあそうですね、本当に物が何もない空間があった場合、その空間はですね、まあ、数学的には膨張してるんですけど、物理的にそれが膨張してるのかっていうのはおそらく非常に自明ではない問題で、物が何もない空間が膨張してるっていうのはどういうことか、で数式で書くと膨張してるように見えるんだけど、それは確かめる手段がないとすると、それは単なる数学的な記述かもしれません。でこれはですね、さっきの形而上学になりまして、観測できないものをがあったときに、それをですがどうなっているかということに何の意味があるのかという議論もあります。だからそこまでいくと、ちょっとその今の記述の範囲内では、それはもう人間がどう解釈するかということが明らかじゃありません。で学問的には数学的な記述では膨張しているけど、実際それがどういう意味を持っているのかは分からない。で実験できないようなものに対して物理学はちょっと今のところ何も言うことができないので、ですね、なかなかそこをどうするか、まあ、はっきり言ってしまえば思いたいように思えるというのが現状ですけれども、まあ、ちょっと面白いですね。それは物理学者に聞いてもですね、人によっていろんなことですると思います。いや膨張し数学的に膨張してるんだから膨張してるんだという人もいるし、いやもう観測できなくなったらそれは数学的に記述されても、それは物理的な存在ではないという人もいるかもしれません。非常に曖昧な境界に入ってきます。私自身は物理学っていうのは観測可能なものに対して、意味があるけど、そこを超えたところに関してはちょっと何も言うべきではないという立場はありますので、その 立場に立ちますと、空間のみの宇宙というに関して我々は言葉を失うというようなフェアなところかな。
ありがとうございます。それではもう時間になったので、一番最後にちょっと経路の変わった質問ですけど、今自然科学は大きく発展していると思われます。過去自然科学の方たちが人間社会の認識を広げてきた面があります。例えば展望的に。で、今世界は大きな変動の時を迎えながらどうやっていると感じられます。で、まあ、そういう情念に社会科学が答えきっていないということがあると思われますが、自然科学者として現在の社会科学や社会の運動について感じていることは何かと思います。社会について、現在の社会について感じていること
と、社会科学に関してはちょっと相当僕は知識が限られて何にもちょっと言えることがなかなか難しいんですけれども、自然科学と社会科学だいぶニュアンスがこう違いまして、まあ社会科学、まあ科学社会、なかなかあの 何々科学というのは非常に多いんですけども、自然科学の場合はですね、まあ、実験をして、でそれを説明する理論を考えて、で合わなければ、まあ、もう一回実験して、なんかその理論をどう直すべきかを確かめて、というかそういうプロセスを延々と繰り返しています。で他のですね、まあ、社会科学、まあ、いわゆるそのなんですかね、まあ、心理学もそうなんですけども、まあ、社会科学はもうちょっと、なんすか、まあ、文系をしているかなんですけども、あの実験してというプロセスとちょっとだいぶ違うと思うんですよね。やっぱりあの起きたことを、やっぱりあの社会の変動っていうのは一回起きて一回こっきりですから、そうするとそう同じ状況を作り出して同じことが起こるかどうかを実験してみるってなかなか難しいので、で一回起きたことをなんか後付けでこうじゃないか、でももう一回なんかあの同じ状況で起きた時にそれを当てはめてみてっていうんですけども、まあ、全く同じ状況はちょっと実践的なので、なかなかの手法としてあの違うところがあるので、その自然科学の方法をそのまま社会科学に、当てはめるのは、なかなか難しいので、やっぱりあの分野ごとにそのやっぱりそういう研究手法っていうのを、は何が最適かっていうのはあると思うんですよね。で自然科学の場合はたまたまもう何回もこう実験できるからそれって思うんだけれども、やっぱり社会というのはやっぱり人間、やっぱりこう人間、地球一個しかない地球でこう生きてますけれども、いかにこう平和に、まあ、人口爆発してからしてて、この日本どうなるんだとか、まあ、先進国では少子化で、まあ、逆にあのどうなるんだとかいろいろありますけれども、まあ、一番最悪なのはなんか、まあ、核戦争が起きたり、あるいは食糧危機でなんかバタバタと人が死んでいくみたいな、そういうことをなるべく避けながら進んでいくのがいいと思うんですけども、それに対して、どういうのが、はい、方法がいいのかっていうのは、やはりちょっとそのこれ社会科学というのか僕は分からないんですけれども、やっぱり人類が生き延びていくためにはどうすればいいのかっていうのは、まあ、いろんな観点から考えなければいけないので、あの自然科学は万能ではありません。自然科学っていうのはこういう素粒子とかそういうような運動とか非常にこう限定された問題を扱ってまして、もちろんそれで全てのことが分かればいいんですけれども、基本的な法則が分かったからといってこういう複雑な人間社会の振る舞いが分かるなんてことはとても言えません。昔その還元主義とか言って、基本法則が分かればそれは全てそれに従ってるんだからそれで分かるんだろうっていうようなことを考える人もいたかもしれませんけれども、まあそういう考えはかなり極端な話であると、これ僕よく言うのは将棋の駒の動かし方を今完全に理解できたからといって誰も油断者にはなれませんよと。もっと複雑なプロセスを終えているので、それは一つずつやっぱり将棋で勝とうと思ったら、まあ、将棋はほとんどできないんでちょっと偉そうというようなんですけど、将棋で勝とうと思ったらやはり場数を踏んでそういうストラテジーをちゃんと頭に入れてということが必要なのであって、その基本法則が分かってもそれはもう一部でしかなくて、全体を理解するということと基本法則を分かるということは、まあ、全く別次元の問題として扱っていくべきだと、まあ、私は思いますね。だから、 まあ、あの自然科学の手法を社会科学とか、まあ、他の分野のあのに応用するっていうのはいいんですけれども、そのそれがですね、そのまま使えるというのはあのちょっと、ありそうもないので、逆にですね、やっぱりあの研究っていうのはお互い相互作用するべきであって、その分野に適した手法というのは各々の分野であって、でそこでそのある一つの分野で凝り固まるとまた行き詰まりますので、そのそこでですね、あのいろんな分野と交流しながらお互いにこう進んでいくのがあのいいと思いますので、ちょっとなかなか他の分野について言うと、ちょっとかなり偉そうなことを言ってしまったような気がして、ちょっと後悔しますけど、あのまあちょっとお察しください。
ありがとうございます。